岡本明夫の奈良奥の奥。この番組は元春日大社頓宮寺、そして奈良県立大学客員教授の岡本明夫先生と、映像作家の保山光一さん、そして私、シンガーソングライターの大垣智也がことをお届けいたします。さて、この番組の趣旨なんですが、奈良 .fm を盛り上げて、もっとたくさんの人に知ってもらう奈良 .fm 全力応援番組ということで、お届けしていきたいと思います。ということで、岡本先生、この番組がその奈良 .fm を応援する番組ということで立ち上がった、その経緯って教えていただいてもよろしいですか？
君が一番よく知っとるやろ。
そうかもですね。
要はね、はい、非常に気の毒な FM ですやろ。補助もなく、はい、それからあまり人も聞いておらず、しかしこれ大事なことは、何か災害が起こった時とかね、そういう時にはもう地域の FM っていうのは大変大事な命をつないでくださる役割もあるし、またお家でゆっくりこれ聞いてね、心の慰めになさっている方もおられるように受けたまってるから、はい、なんか支援をさせていただかないかんなということで、ここにおられる保山光一さんが一生懸命になって動いてくれはったわけですわ。それで、はい、そしたらということで、こう、そういうことですね。
はい、もうとにかく一人でも多くの人に奈良 .fm を聞いてもらいたいという、その純粋な思いをこう岡本先生と話したら、はい、そしたら俺がみたいな感じで、
立ち上がっていただいたみたいな感じですかね。
実際はもう先生お願いしますみたいな、はい、まあまあ、なんていうのか、岡本先生自体が普段から本当に奈良のためっていうか、奈良の人のためにいろんな活動をされているので、そういう奈良 .fm の話をした時も、はい、本当心配していただいてね、何かできることがあったらみんなで協力したいなみたいなところで、まあその時はまさかラジオ番組を始めると思わなかったんですけど、それならということで、もう本当岡本先生自らが立ち上がっていただいて、こういう番組にね、はい、つながって、岡本先生ありがとうございました。
何の役にも立てんけどね。
岡本先生自体、こう自分のお名前でやられる冠番組ラジオって、
そんなもあるか。生まれて初めて。
あ、初めてですか。そうですか。まあでも岡本先生の話で勇気づけられるっていう方はたくさんいると思いますんで、よりこの番組が多くの方に聞いていただいて届けるように、僕自身もできる限り尽力したいと思ってますんで、ぜひよろしくお願いします。
ほんまに思ってるよ。
ほんまに思ってます。
顔が笑ってますけど。
いやいやいや、はい、もう幸せで微笑んでるだけです。はい。ということですね、なぜこの3人のメンバーかという話なんですが、昨年ですね、9月に、岡本先生と僕のですね、岡本先生からお声掛けいただきまして、
県の教育委員会の、ね。
そうです、そうです。はい。
共同学習やりたいって言わはって、
はい、
それで保山光一さんにお願いして、映像と一緒にさせていただこうかと、こういう企画でしたわな。
そうですね、うん、で第1回目のゲストで保山さん来ていただいて、うん、まあ、その
天理でしたね、天理で。
そうです、そうです、うん、でそれで保山さんの映像と、まあ、いろいろとこうコラボした形だったんですが、そのメンバーで今回お届けするという感じなんですね。
いや、あの時にね、もうすごい大好評、自分で言うのも変ですけど、はい、いや面白かったよって、あの時ね、確か2時間の予定が3時間半ぐらいあって、
いや、よう喋りましたよ、
ね、いつまでやんねん、はい、いう感じで、
はい、お二人が、は
い、いや、保山さんのな、映像でもう涙流れて止まらんかったよ、いっぱいおったよ。
あ、そうですね、はい、まあ、そういういきさつもあり、まあ、より
君の歌もまあな、良かったな。
そのまあなってなんですか。
保山さんの映像を流してもて、
ああ、
そうですね、はい、歌が流れたから余計良かったわな。
そうですね。普段は褒めてくださらないんですが、あの時は褒めていただきました。
それは愛のむっちゃな。
2回も歌ってはりました
からね。2回も歌って。
2回も。
わしらも舞台降りたけどな。
そうです。
もう勝手に歌っといてくれ。
いや、1回目に最初に歌わさせていただいて、で、保山さんの映像を見て、岡本先生のお話を聞いて、うん、その後に成長してもう一回歌わさせてほしいと、うん、歌わさせていただいて、それよかった。
あれ、同じ曲2回も。
そう、なかなかないですけどね。
そんな歌手珍しいな。
いや、でもあの時、天理の人はもうすごい感動
して、そうそう、喜んでくれて、
アンケートがすごかったんですよ。
うん、ああ、そうですね。桜もあれ、天理の桜を撮ってくれはったよね、わざわざ。
そうなんですよ。何の打ち合わせもなく、急に、映像を作ったかようになって、
そうですよね、
結構徹夜した はい、記憶がありますけど、やっぱり天理って桜がね本当に綺麗、
うん、綺麗なところでしたな、
はい、天理の人の心を表すかのように天理の桜は綺麗に咲いてるので、うん、まあその綺麗な桜に、うん、大垣さんのピュアな心がちょうどマッチしたんじゃないですか。
そうそう、
ありがとうございます。
雨ピチピチ降っとったしな。
雨降ってました ね、 でもこの番組がね、その映像作家の保山さんとラジオの冠番組やったことのないという岡本先生がラジオやるって面白いですよね。
いや、ほんでビジュアルで売ってる大垣智也がその武器を、
武器ないが、
ね、それも公開録音やったらあの場所で皆さんに見ていただけるんですけど、
そうそうそうそう、
これ録音なんで、
はい、
はい、
そう、あこでやるのかなんで、前知ってる人通ったらずっと愛想して座ってんだやろ。
そうですね、
堪忍してくれ言うてん、それだけは。
またあの4月からは宝石箱さんが、
はいはいはい、
ちょうど照明なんで、
そうですよね、
多分もう知ってる人ばっかり、
孫の氷うまいからな、きっと食べにくして余計おるやろから、
は
い、余計愛想せんなんからかなんや。それからこう誰も知らんとこで謎の場所でこの収録するっちゅうのよろしいな。
いいですね、うん、でもこれあれですか、もしリスナーの方からいや生で聞いてみたいよみたいな声が上がったらどうされます？
断ったらいいね。
断るんですか？断るんですか？
あ、そりゃそうやろ。
ちょっとなんかちょっと特別な場所でやりましょうよ。
君だけ行けよ。
僕だけ行くんですか？
また
いやいやいや、これ3人でやってる番組ですよね。
いや、俺とこうちゃんだけまた別です。
はい、
2人で。君だけ行ってこいよ。
え、僕、うん、僕遠くその場所に
行って。もう友ちゃんだけ行ってきたで。
3人で行きましょうよ、それ。まあまあ、そんな感じですね。さて、毎回ですね、まあ、テーマを設けて、この岡本先生の、まあ、お話、学びのあるお話を皆さんにお届けする、僕自身も学びたいという気持ちも込めてですね、大きなメインテーマ設けてるんですが、今回は、お水取り。
ああ、お水取りね。
はい。3月の14日に終わった、1ヶ月前になりますけども、このお水取りに関してなんですが、うん、僕自体は、まあ、昨年、実はお水取りに、5回ほど行きまして、
うん、
まあ、いろんな場所をこう行って、まあ、いろんな角度から見たいなって気持ちがあって行ってきたんですけども、なんかあの、岡本先生からちょっとこの話になった時に、そこだけ見たんかって言われたんですけど。
いや、5回も行った言うからな、はい、どこ見てきたんや言うたら、どうも話がこうちゃん食い違うねん。
5回も行ってるわけです
ね。5回も行きました。はい。
どうもな、聞いてたら、松明だけ見て帰っとるみたいな。
5回。
ほんまに自分の素人もええとかはな、これ、奈良を紹介したいって言うてる人にしたらちょっと寂しい。もう愕然とし
てはいや、まさかそんなことはないと思います。
もう一緒に番組やんのやめようか思ったよ、あの時。
いや、お松明だけ見て帰りました。
そうやろ。
いや、あのね、
お松明ってな、
はい、
あの、
はい、
蓮行衆が浄土しはるときの明かりであってな。
はい。
だから浄土しはってから行が始まるわけやから、これが大事やね。
そっから後に行が始まる。
そう、お松にもそうやね。お当たりっていうのはあれ、奉仕者がずっと奈良の町中を練ってきて、それでお旅者入ってから神事が始まるわけや。
はい、はい。
ところが奈良の人はやな、お当たりすんだ、みんなすんだ言うて帰らはんねん。
はい。
同じこっちはお見るといでもお松明見たら済んだ思って帰る人がほとんどやけども、実はそっからが本番や。
そっからって一般の人も見に行けるんですか？
うん、あの中はなかなかね、あの許可いただかんと入れしませんが、つぼねっていう場所はあの自由に入れるようにお寺は備えをしてはる。
そこは実際の行も見れる。
うん、見れる。
あ、
見れるって拝見できる、
ね。あ、拝見、はい、うん、拝見できる、うん、あ、そうなんです。
それはね、お水取りほど、そら、尊い行は、日本でも稀有ですやろな。一回も耐えてないっていうわね。
そうですね。
不耐の行坊っていうはん。で、お水取りっていうのは俗称やけど、お寺の方は大体お水取り言わんとお耐え祭りはんね。
あ、お耐え祭り、
ね。あの、俗称としては。で、正式名称は、あの、修二会、
はい。
2月に修する法会やから修二会。正月にしたら修正会って言いますね。
はい。
で、奈良の仏教でね、奈良の仏教っていうのは国家仏教やから国家国民それから世界の平和を祈るっていうのが趣旨、それとあの仏道の学問を修めるっていうのが、これが南都仏教ですわ。でその中の行的な面では戒戒言うてね、過ちを悔るっていう戒戒はね、これは生きとし生くる者が犯した罪を神や仏に懺悔して、そして幸せな世の中になるように祈ると、これが趣旨ですわな。
はい、
うん。
そういうもの。まあ、その、実際そういう ことが行われてるというのは知ってたんですけども、
知って
る
のじゃん
か。そうなの、その奥までは知らなかった、うんうん。実際にその、なんていうんですか、見られてる方々も、うん、お松終わったらすぐにさーって帰るじゃないですか。
帰らはる人多いね。
そうですね、うん、観光客も。
まあ、というて、見てはる人が全部中入ってもってもこれ困るしな。
まあまあ、そうです
ね。まあ、適切なんかもしれませんが、せやけど、その真髄のとこがわからんとね、なんで、はい、あれだけの行が今日まで残ってんのかっていうことも分からになりますわな。
ああ、うん、そうですよね。
こうじゃなんかそのあれでしょう、映像としてのお見取りなんて何度も行かれてるからどうですか。
そうですね、何度もまあ密着取材というか、うん、まあコロベッカーの頃から万行まで何度か毎日カメラ持って、はい、ずっとマレン行師の方と同じ時間を過ごしながら撮影したこともあるんですけど、プライベートでは絶対カメラを持っていこうなってみじんも思わないですね。やっぱり僕らの代わりに本当に懺悔しながら、すごいね、厳しい行をされてる人たちにプライベートでカメラを向けるっていうちょっと神経には到底なれないっていうか、ね、まあ、仕事だからこれを伝えなあかん、大勢の人に、まあ、テレビ番組とかでね、知っていただくためにということで、まあ、あえてカメラ担いで撮影しますけど、あ、まあ、だから普段ね、お参りっていうか、お松明行かせていただくときも、それはもうカメラを持たずに、なんかありがとうございますという感じで、はい。で、思うんですけど、まあ、確かにね、素晴らしい、行なので写真に撮りたいっていう気持ちもわかりますけど、僕のそのすごいその夢じゃないですけど、すごく想像の中で、そのお松明も含めてお水取りのその行の中で一人もカメラ持ってない人が、だから完全に撮影禁止になったら、どれだけ素晴らしい空気がそこにあるかなって思うと、確かにね、1000年以上続いてきてるけど、もうちょっと1年でいいから完全に撮影カメラ持ち込み禁止みたいな1年をね、作っていただけたら、本当の意味で1000年以上前のその空気を感じることができるんじゃないかなって思いますね。なんかだってカメラマンはね、その行をしてる人たちのその空間の中では異物でしかないというか、目的が違うじゃないですか。写真を撮るという目的のためにそこに来てる人と、あとそういう怪我の法要をする人たちをその寄り添うために来てる人はやっぱり大きな差があるというか、やっぱり空気を悪くしてるというか、どんないい写真を残したってやっぱりその場所で空気を悪くしているというか、それは否定できないと思うんで、やっぱり、写真をなりわいとしてるんですけども、もう絶対プライベートではカメラを持っていく気持ちにはならないというか。
ええお話ですな。だからそのお取りになりたい気持ちは重々わかんないけども、
はい、
それによってまた起こるいろいろな弊害っていうのがあって、でそれお寺としてはその対策をなさるのも、まあ言
う
たらいらんことやしね。
そうなんです、
で参拝者があまりに多くて、これまた規制やら警備なさるのも、本当言えばまあね、趣旨からはおおよそ離れたところの、はい、力を入れないかんっていうのもお気の毒なことですわな。
ちょうどね、30年以上前に初めて、お水取りを密着で撮影させてもらった時に新聞記事になったんですよ。それは何がっていうと、三脚をアマチュアカメラマンの三脚を参拝者が蹴って、
ね、
現場で喧嘩になったんですよ。
ああ、
でも東大寺さんはね、本当に素晴らしい対応だと思います。すぐに三脚禁止っていう風になったんです。もうそれからまあ今日に至るまでずっと三脚禁止なんですけどね、お水取りの行の間は。そのなんていうのかな、その本当に喧嘩してるところに立ち会ったっていうか、はい、だから東大寺の方はそういう風にしてお水取りをね、カメラマンよりも参拝に来ていただく人を優先してそういう配慮をしたっていうことは素晴らしいと思うんですけど、
フラッシュもね、 あれ、階段降りるときにフラッシュたかれたら足元怖いやろと思ったら、お気の毒やなと思うんですけどな。
そうですね。
ああいう配慮も、その、取ってくださる人にはしていただきたいですわな。
そうですね、うん。始まる前もすごくアナウンスされてるんですけれども、うん、やっぱりピカピカ光ってますね。う
ん、
はい。
この頃、ほんで、携帯持っていいかはるさかい。何年か前にね、はい、久しぶりにお松明拝見に行ったら、もう何とも言えん光が、あっとね。
そうなんです。あのね、スマホの液晶の画面が光ってるんですよ。イルミネーションのように。はい。困ったもんですね。ね、中には大きなタブレットで映してる人も。
ああ、これもまたね、今日ダメな話じゃ、やっぱり神仏の都やからね、神仏に対する礼っていうのは一番大事に思っていただかんと困りますわな。
そうですね。まあ、恥ずかしながら僕もやっぱりカメラ持って行ってしまってたんですけども、やっぱりそうやって改めて聞くと、まあそういう深い思いがあってっていうので、やっぱ恥ずかしく思うっていうのは、まあ誰も感じることだと思うので。
こんなん言うてたらね、ぼっちゃけ番組になって申し訳ないねんけどね、はい、昔ね、21世紀か何かになるときにカウントダウンや言うてね、年末の12月の31日にね、春日の園地でえらい音楽会やりよって。
はいはい。
そしたら、その時はね、正月の元旦の天下太平の祈願するためにはな、精進潔斎に入ってるわけや、全員が、はい。神社の方は。そこではね、そのえらいリハーサルやりよってね、ここは祈りの場所やのになんでここへわざわざ来てするのか、もうちょっと人のおらんとこ行ってやれ。まあ人はおらないかんけど、神社仏閣のないとこ行ってやってほしい思ったわ。
なるほど。うん、なんかその、奈良を盛り上げようって思って活動するのと、うん、奈良が求めているその奈良に本当に根付いているものは絶対イコールではないと思うんですよね。
そうそう、奈良の役割っていうのはあるからね。
ね。
うん、
だそれ自体がやっぱり僕らぐらいの年代になるとやっぱり知らなくて、うん、それもやっぱり学びたいっていう気持ちがあるんだけども、やっぱそのきっかけさえないっていうのはやっぱりあるなと思っているので、だからなおさらこういうことはやっぱり多くの人に聞いてほしいし伝えたいなっていう思いがありますね。うん、今回この、うん、まあ番組やるにあたって、最初に写真撮影、ポスターの写真撮ってくださった、矢野先生。
矢野先生。
はい、矢野先生撮っていただきましたけども、うん、矢野先生も一番最初に、その、まあ、入江太吉さんのお弟子さんなんですけども、うん、入江太吉さんと一緒に仕事したのがこの水鳥だっておっしゃってまして、
う
ん、
ね、
ね、うん、その時は人が全くいなくって、うん、やっぱりその本当の自然の中で聞く、この行の音っていうのは本当に神聖で、もうそれはもう、感動はもう何にも変え難いとおっしゃってたので、やはりその神聖っていう部分はやっぱりちゃんと大切なのかなっていうのを改めてこうやって聞くと感じますね。
矢野先生が、お水取り取らはったのは昭和40年代や言うたはったね、
はい、
入江太吉先生の弟子、うち弟子入りしはって初めての仕事やと、
はい、
で今日は平岡さんとお二人で写真撮りに来てくださったんやけれども、
はい、
私もね、昭和46年ですね、初めてお水取り拝見したんが、私の同級生の親父さんが連れて行ったろう言うてね、連れて行ってくれはったんやけども、それ12日のお水取り当日の晩やけどね、そんな人いてない。
ああ、そうですか。
しかもね、あの辺の周辺の方がね、2月度って書いた提灯つけてきはんねん。あれがものすごい良かったよね。私奈良はね、夜は提灯つけて歩いたらええなと思って。
ああ、いいですね。
うん、提灯の明かりってね、ほどええんですわ。
あ、
うん、で、二月度言わないでね、人月度って言わはるね。
そうなん
です。古いね、人月っていう言い方を残したはるさかね、人月度ってこう、はい、奈良町の頃はおっしゃるのが、あの響きがまたよろしいな。
へえ、そう知らないですね。
ほんで、もうちょっとお見通りの話せんでええのかい。
はい。少しする前に、ちょっと行について、お聞きしたいんですけども。う
ん、ほんまやったらこれ、東大さんどなたか喋っていただいたら一番ええんやけどね。
そうですね。
もうね、門外漢が喋ったらいかんけど、それで、そのお見通り自体はね、はい、14日間はね、
はい、はい。
2週間にわたって、6時の行坊って言うと、朝が尋常や。で、日中、日没、初夜、半夜、後夜と、
はいはい、
これ6回しゃはんねん、
はいはい、
お勤め、
はい、
全部あのお経の節が変わるわけや。しかもそれ全部暗記でしゃはんねん。で女七日、最初の7日が女七日、
はい、
後の7日が下七日、それもまたやり方変わるっていうね、非常に難しいものを全て 暗記でなさるっていう素晴らしい。で、この照明がね、あんた歌手やさかあれやけど、日本の照明いろいろあるけど、天台照明とか真言照明っていうのは非常に繊細な照明やけどね、
はい、
その南都の照明っていうのは、南都照明っていうのは非常に男性的でね、うん、素晴らしいんですわ。で、特にお水鳥の照明っていうのはね、いろいろな、多種多様なものが入っててね、非常に面白い。うん、それとね、関西弁やな。
関西弁？
うん。それな、面白いね。ような、関東の人が、関西弁の歌作ったら、関東弁になるね。
はい、はい。
うん。
はい。
ところが、ほんまのな、音は、髪型の音やね。
あ、そうですか。
そういう目で見ても面白い。
ああ、うん、なるほど。うん、はあ。実際それ聞けたりとかするん
ですか？これは、あれですな。はい、それ、今日持ってきていただいた
の。はい。大同士作法のところをまず聞いていただきます。
うんうん、これちょっと説明しておくとね、
はい、
その、初夜が一番中心行事になる。
はい。
その、7時に松明上がって、それから始まるのが初夜ですけどね。はい。初夜、半夜、後夜と、夜が更けてくるとね、どうしてもやっぱり眠くなってくるわな。
はい。
だね、節が華やかになる。
はあ、
だからね、ゴヤっていうのは非常に華やかないい節でね、
はい、
それを今日はご準備いただいてるみたいなんで、それ聞いていただく。で、一つ目は大同士っていう、その、まあ、その祈りの趣旨を述べられる大きなお役の方が、大主眼っていうのがあって、はい、何を観音さんに、ご本尊は観音さんや、観音さんにお願いを申し上げるかっていうのがあって、
はい、
これが軽快な節とともにね、普通お経っていうのはご恩って言うて、五の国の音であげるのが普通やけど、
はい、
これは観音なんですわ。
観音、
うん、観の国の漢字の観やね、はい、観音であげるから、はい、観音っていうのは歯切れがよろしいね。そういうことをちょっと頭の片隅に置いて、お聞きいただいたらどうかなと思います。
はい。
Thank you. しで自治戦開始万の自治戦主成長物資自治宣言上位万の襲来襲人関係年万社乱案件不法天下大乱不生死五国政治万民国家要跟国家三十万国
空間で聞いたら本当新鮮な気持ちになりますね。
これあの清水光昌さんのお声やね、はあ、なんともこういぶし銀みたいなあの寺絵のない節ですわな。
これ先生あのやっぱ人によって味わいって
やっぱりお声も違うしね、はい、やっぱそれなりみんなそれぞれ個性はありますわな。でこの絵はあんまり誰もその聞いておられないと思いますがよく聞くのはね、
はい、
あのナムカンナムカンっていう方号っていうのはだんだんこの菅野さんのお名前を何回も何回も言うてというのが有名ですわな。
あナムカンってあれですか、あの御朱印とかにこう書かれてるような文字。
そうです。
それはどういうことですか。
はい、はい、そうです。
あの、はい、そうですって、
あの二月堂で御朱印いただくと、はい、あのナムカンって書いていただけるんですよ、
はい、
でも昔はあの常に書いてくれるわけじゃなくて、
はい、
書いてもらえる場合と書いてもらえない場合があったんで、僕はもう本当にナムカンファンなんで、
はい、
ぜひナムカンって書いていただきたくて、
はい、
あのご主人もらいに行ったんですけど、ナムカンって書いてくださいってなかなか言いづらいじゃないですか、
はいはい、
ちょっと失礼な気がして、それでナムカンって書いていただけるまで何回も行った記憶があります。
は、
はい、
でも今はもらい、
今はなんか比較的ナムカンって書かれることが、
だから書いてもらえた
わけですね、多いみたいですね。
これはね、はい、ほとんどそのお水というの照明のこと知らん人でもこれだけ知ったはんね。
あ、
まあそれほど有名だけど、他にもいろいろな素晴らしい節がありますわな、
はい、
まあ方法を聞いてもらいましょう。
はい、
ナムカンジ大王だ、ナムカンジ大王だ、ナムカンジ大王だ、ナムカンジ大王だ、I love you.
こちらは華やかですね。
うん。そやけどね、本当にあの、道と性っていうのが、微妙なこう、入り混じってね、あの、言い方悪いけど、あの、弔問させていただいてても飽きない。
はあ。
もう次から次から素晴らしいなっていうのがもう1200年かけて寝るに練り上げたのね。
ああ、うん、なるほど。
君もやっぱり奈良県民である以上はやっぱり知ってないかんからね。
はい。
もう来年はぜひ、あの、弔問にお伺いさせていただいたら、ただし、あの、精進決済してね、お坊さん方は皆、蓮華宗の方は精進決済を長いことなさって、本当に祈りを捧げてはるから、
はい、
焼肉食べたりニンニク食べたりして行ったらもったいない、うん、そんな平気で行く人おるからね、
はい、
やっぱり神さんや仏さんに対する礼を尽くして行ってほしいと思いますわな、
はい、来年はそういう気持ちでしっかり伺いたいと思いますということですね。あの、続いては岡本先生が大好きなさだまさしさんの曲をお届けしたいと思うんですが、さだまさしさんもあの主任へという曲を歌っているそうで、
歌ったはずだね。
ということで、さだまさしさんの曲で、シュニエ、お聴きください。